天にいます私たちの父なる神様、あなたの皆が高らかに褒めたたえられますように、またあなたを中心としたあなたの国がまず私の心の中に、そして私の家族の中に、また職場に、この地域に、この国に、また全世界に来ますように。私の願いや考えや計画ではなく、神様あなたが願っていらっしゃること、ご計画なさっていること、その御心が天においてなされているように、この地でもあまねく速やかに行われていきますように。神様、今日も私たちの日ごとの糧を、命の御言葉をお与えください。神様、私たちの罪を、負い目をお許しください。私たちもただただあなたに許された者として、他の方々の負い目を、また罪を許します。神様、私を試みに合わせないで、悪からあらゆる悪から私たちを守り、伝え導いてください。国と力と境は、世界に満ちるすべてのものは、とこしえにあなたのものですから。天のお父様、今から御言葉を語ろうとしています。神様がどうぞこのものを清めてくださり、あなたがお語りになりたいことをまっすぐに語ることができるように助けてください。聞く私たちの心の目と心の目を開いてくださり、神様、あなたを見上げていくことができる私たちとしてください。また意図高き方のその歩みに倣って、神様、歩むものとさせてください。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日は意図高き方のことについて、特に意図高き神様に習ってその人生を走り抜いた方について覚えていきたいと思っております。4回に分けた4回目、ついに最終回になります。長いメッセージでしたけれども、ステパノという方がこのメッセージを語りました。現代にはやはりこういう方が必要だと思いますが、捨て身で信仰に生きる、本気で命をかけて信仰に生きる、これは私どもにとって一番急所かもしれません。やはり自分の命が可愛い、自分のこの身を守りたい、自分の安全を確保したい、非難されたくない、悪口を言われたくない、悪く思われたくないということであるならば、あまりこう当たり障りのない言葉しか会話の中では使わないでしょうし、捨て身になるというようなことはですね、まず自己中心な人間はしたくないことでありましょう。しかしこのステパノという人物は、本当に自分の命を捧げて、命をかけて神の言葉を取り継ぎました。そしてその結果、ステパノはキリスト教会の歴史において最初の殉教者、信仰のゆえに命を絶たれていった人物となりました。最初の殉教者ステパノの命をかけた説教のその最後の結論の部分、またその説教がもたらしたものについて今日は見ていきたいと思っております。前回もお勧めをいたしました民数記か申命記、どちらかを選んでみてちょっと読んでみてくださいということがありましたが、今日お勧めはですね、もちろん続けて旧約聖書のサムエル記ですとか列王記あたりを読んでいただいても良いのでありますが、改めて新約聖書の4つの福音書があります。マタイという主税人が書いたマタイの福音書、このルカ、私たちが今読んでいる使徒の働きもルカが書きましたが、お医者さんであったルカが弟子となって書き、まとめ上げたルカの福音書、あるいは、マルコ、マルコという人物が書いた福音書、 あるいはヨハネ、この4つの中のどれかですね、福音書、ゴスペルと言われている書物についてぜひ目を通していただけたらと。そして糸高き方、しかし糸を低くところまで、降りてきてくださり、そして、私たちにそのお手本を示してくださった。人間は本来こう生きるんだよ、こう生きるときにだけ本当の幸せや喜びや素晴らしい人生があるんだよということを教えてくださったその方に習っていけたらと思っております。今日は46節、使徒の先7章の46節から読んでいただきましたが、前回少し触れることができなかったところをその前に確認してみましょう。44節あたりからこの証の幕屋と言われるものが出てまいりました。私たちの不当のためにはアラノに証の幕屋がありました。それは見た通りの形に作れとモーセに言われた方の命令通りに作られていました。そして私たちの父祖たちはこの幕屋を次々に受け継いで、神が父祖たちの前から異邦人を追い払い、その領土を取らせてくださった時にはヨシアと共にそれを運び入れ、ついにダビデの時代となりました。インディ・ジョーンズシリーズではアークと言われています。神の契約の箱、そこにはこうケルビムが、座し、そして中には、この契約の2枚の石の板と、契約を象徴するものが入れられていく。そして神のお住まいになる、神がそこにご臨在なさるこの証の幕屋というものとともに、イスラエルはこの地上の旅を続けたのでありました。そして義明に記されていますが、いよいよそれを携えて祭司たちがそれを担いで約束の地に足を踏み入れていく。そこにもさまざまな信仰の戦いがありました。例えばヨルダン川、増水したこうゴーゴーに流れる川がその前に立ちはだかっている。サンズの川に近いかもしれませんね。もうとても自分の力では渡れないというようなところで、民はですね、また諦めかけるわけです。あんなところに、この向こう側の向こう岸には行けないでしょう、無理じゃないですか、みんな溺れて死んじゃいますよ、神様が私たちをこの川で溺れさせるためにここまで導いてられたんでしょうか、もう信じて何も良いことはありませんねみたいな世界になってきた。しかしそこでも信仰の人がこの一歩その増水している川に足を踏み入れていく。そこで流れ立つ流れ荒れ狂うその川がですね、せき止められて、またしてもこの海がかつてこの陸地になったように、そこでもですね、道が開かれて、そしてその川底をしっかりと足で踏んで渡って約束の地の向こうに入っていく。しかもエリコという城壁がある町がありました。これもですね、大変なこの要塞のような町でしたけれども、しかし民がですね、主に言われた通り聖火隊を先頭にして、またこうラッパを吹く者、この契約の箱を担ぐ者たちがですね、このそれ中心にしてぐるぐる回ったり、そして時の声を賛美の歌声を上げていくときに、あれほど頑丈なびくともしないと思われる、難攻不落と思われるようなその城壁が神の御業によって崩れ去って、そこに攻め取っていくことができていく。そしてついにダビデという方の時代になっていくわけです。もちろんそこにはサムエル記詩式の編がありますけれども、ぜひ旧約聖書をじっくりと秋の夜長に読んでみていただけたらと思います。スズムシや、いろんな秋の虫のですね、声を聞きながらこの聖書に浸るとですね、本当に良いかと思います。ダビデという方はアブラハムに次いでこの救い主の系図の中にはっきりとこの代表的な人物として刻まれている方であります。ダビデは神の前に恵みをいただいたと書かれてあります。これはすごいことだなと思います。さらっと書いていますが、神の前に恵みをいただくということがどれほどの幸せかということを覚えます。昔であるならば、例えばですね、 将軍様ですとか、天皇陛下ですとか、そういうこういわゆるこう偉い人にこの目をかけていただけるたらですね、この宿場町も本当にこうそういうことの中でですね栄えたと思います。また本当にそれは、一般の庶民にとって、村々の田舎者にとって本当に祝福であったと思います。しかしそれ以上の天守万物をお作りになった神様に目を留めていただいて、その神様の前に恵みをいただく、これ以上の光栄あることはないと私は考えております。総理大臣や大統領以上の方ですから、この方は神の前に恵みをいただく、そのような恵みをですねくださいと、求めることができたらば、惜しみなく神様は求めなさい、そうすれば与えられますとおっしゃってくださっている方は、誰であっても求めるものは受けと書かれてありますから、そのように神の恵みを求めていきたいと願います。本当にダビデは神の恵みに祝福に生かされた方です。主がダビデと共におられたのでと聖書は繰り返し語ります。いろんなことの中で妬まれたり殺されそうになったりいじめられたり、このいろんなこの辛い目にあった方です。裏切りにも遭いました、自分の息子にもこの大変な目に遭わされました。しかしダビデは神の前に恵みをいただいて、使命尽きる時までは命絶たれることがなかった。今インフルエンザが流行ってですね、ちょっと週報にも書かせていただいたんですが、無理せずにですね、体調が悪い場合はというのはやはりですね、お体の弱い方もいらっしゃいますから、ひとたびそのようなウイルスに感染してしまうと命の危険にさらされる方もこの中にいらっしゃいますから、十分な配慮が必要だと思います。しかしあまりにもこう恐れおじまどくてですね、引きこもるというところもその両極端も避けたいと思うんです。あまりにもパニックになって保守的になって家から一歩も出ないとかですね、それもちょっと神様が願ってらっしゃるような生き方じゃないと思うんですよ。使命が与えられているうちは命取られることはないです。本当です。逆に言えば本当にそのあなたらしかできないことを神様がさせてくださって、その使命が全うされた時にはもう天に来てもいいよと言って神様が天に場所を移してくださるでしょう。しかしそれまではいくら早く召されたいですとか思ってもですね、神様早くもう命なんかも取ってください、こんなひどい目に遭わせるならもう早く私天国に行きたいですという方がいらっしゃるかもしれませんが、いや神様はまだお前が地上でしなきゃいけないことがあるだろうということなのは何があっても生かされますので、安心してまた主の前にそのような信仰を持って歩みたいと思います。ダビデも何度殺されそうになったでしょうか。ある時は槍を投げつけられたりですね、ある時はもうこの精鋭部隊が送られてきたりですね、もう紙一重のところで彼の命は守られていきます。もうダメだと思ったことが何度もあったんです、ダビデでさえ。なぜ神様は私をこんな苦しみに合わせるんですかと支援で何度彼が叫んでるでしょうか。私の敵が私を取り囲んでいじめています、助けてください神様っていつも祈っていますよ、ダビデは。しかし使命が全うされるまでは、使命があるうちは、あなたでしかできないことがあるうちは、あなたの命を守るよ、そうおっしゃる方です。そしてダビデに素晴らしい志が与えられたんです。そうだ、私を羊飼いから召してくださり王様にまでさせてくださった方、これほどに有り余る祝福を光栄あることをしてくださった方のために神の家を奉献したい、日本で言うならばこう立派な神社とか仏閣を建てたいというそういう志ですね。しかしこれが本当にこう天地万物を作られた神のために、そういう神のため の, この住まいを建てたいとダビデは願ったんです。しかし神様は、あなたはあまりにも血を流しすぎてあなたはふさわしくないと言われたんです。それでですね、でもそのための準備はしなさい、資材や、この財を蓄えて、そしてあなたの子孫、子供のソロモンにその使命を託してバトンタッチしなさいと言われたんです。でもダビデはですね、その心の心に燃えて、本当にこういろんな財宝とか貴重な、この材料、その神の宮を最高なもので建てる、そのため の, この、蓄えをしたんです。そして その志を息子に渡す。ソロモンに、お前よろしくな、私の志を受け継いでくれ、このバトンを受け取って必ずや素晴らしい神の神殿を建ててくれよと言ってバトンを渡していく。そして神のために家を建てたのはソロモンでしたと語るわけです。しかしステファノはここで改めて、神のために家を建てたんだけれども、神はどこにお住まいになるのかということを確認してまいります。48節、しかし意図高き方は手で作った家にはお住みになりません。預言者が語っている通りです。これは今祈祷会で読み進めているイザヤ書の一番最後の章に書かれてあるところです。天は私の王座、地は私の足の座、足台である。主は言われる。天は私の王座だよ、この地は私の足の足台なんだよ。あなた方はどのような家を私のために建てようとするのか。私の休むところとはどこか。私の手がこれらのものを、天地万物を、すべてを作ったのではないかと主はおっしゃれるというのでありました。いつ高き方がどこにお住みになるのか。人が手で作ったものの中には収めきることのできない、それほど大きな方なんだということを、実はあの神殿を建てたソロモン自身もよく一番よく知っていました。そのことを確認したいと思います。今日も旧約聖書を少し開きたいと思うんですけども、列王記という書物が、あります。かなり読み進んですね、新明記の後ヨシア、シシルツ、サムエル、列王記と続くんですが、列王記には2つあるんですけども、第1と第2と、第1の方、第1列王記の8章というところをお開きくださればと思います。そこにはですね、ダビデの志を受け継いで、7年の歳月を費やして、素晴らしいこのお城にも勝る神殿を建てる。今、安土城とかっていうあの映画が出てますけども、化け物のようなお城じゃんとか言ってですね、なんか宣伝してますけども、それ以上の、本当にすごい、もう誰も見たことのない神殿が立ち上がるんですよ、神のために。7年の歳月をかけて、世界最高の神の神殿ですよ。世界のありとあらゆる財宝を集めて作ったんですよ、ソロモンが。その神殿の奉献式の時に、ソロモンが祈った祈りを見ていきますと、彼がはっきりと意図高き方がこんなところに収まる方じゃないというのを何度も何度も繰り返し祈りの中で語っています。第一列王記の8章23節以降に、そのソロモンの神殿奉献の祈りが記されています。22節から読みますが、ソロモンはイスラエルの全集団の前で主の祭壇の前に立ち、両手を天に差し伸べていったとあります。ここではこう立ち、両手を天を上げていったと書かれていますが、一番最後のですね、祈り終わった後の54節を見るとですね、彼はそれまでひざまずいて両手を天に差し伸ばしていたのでということですから、途中で彼はひざまずいたと思うんです。で、初めから祈るときにひざまずいたかもしれません。とにかく意図高き方の前に本当にひれ伏して謙遜になって、神の前に本当に自分を低くして、自分が神の前に一体何者なのかということをよくわきまえながら、本当に主にお捧げした祈りがあります。イスラエルの神主よ、上は天、下は地にもあなたのような神は他にいらっしゃいません。この地上にあなたに並ぶ方は一人もいらっしゃいません。あなたは心を尽くして御前に歩むあなたのしもべたちに対し、契約と愛とを守られる方です。あなたは約束されたことをあなたのしもべ、私の父ダビデのために守られました。それゆえあなたの御口をもって語られました。また御手をもってこれを今日のように成し遂げられました。と言います。27節、それにしてもソロモンは祈りの中で自問自答しながらそれを祈りの言葉にしていきます。それにしても神は果たして地の上に住まわれるでしょうか。実に天も天の天もあなたをお入れすることはできません。ましてや私の建てたこの宮などなおさらのことですけれども、と続いていきます。29節、この宮すなわちあなたが私の名をそこに置くと仰せられたこのところに夜も昼も御目を開いてください。 そして30節の中に、あなたのお住まいになるところ天にいまして、これを聞いてくださいという言葉が出てまいります。32節にもそのような言葉は繰り返されます。あなたご自身が天でこれを聞き、34節にも同じ言葉が出てまいります。あなたご自身が天でこれを聞き、36節、あなたご自身が天でこれを聞き、39節、あなたご自身があなたの見住まいのところである天で聞いて、そして43節、あなたご自身があなたの見住まいのところである天でこれを聞き、45節、天で、そして49節、あなたの見住まいのところである天で彼らの祈りと願いを聞き、彼らの言い分を聞き入れ。そうです、ソロモンが繰り返し繰り返し祈りの中で使っているのは、あなたは天にいらっしゃる方ですよ、こんな私が建てたこんなね、いくら地上で素晴らしいと言われても、世界最高の宮だと言ったとしても、そんなところにあなた様をお入れする、そんなものじゃない、もうこれはもうただのちっぽけな、ただ主の皆がそこに置かれると言われただけであって、主ご自身はあなた様は天にいらっしゃいますよね、そこにいらっしゃるあなたがこれを、この祈りや願いを聞いてくださいと、あなたご自身が天でこれを聞いてくださいと繰り返し、ソロモン自身はそのように神殿奉献の祈りをしたまでありました。しかし、ひとたびそのような立派な神殿、目に見えるものが出てきますと、人間というのはそれにとらわれやすいものであります。あたかもそこに神様が、そこに神様をお入れすることが成功したかのような、まあ、日本ではですね、いろんなこの仏像にもね、なんかこう入魂式みたいなことをなんかしてですね、そこの仏像だとか、そのお寺の中に、あるいは神社の中に、その神様を、このその神様の霊をですね、お入れするみたいな儀式をするときがありますが、そんなことをしても、まことの神様はそんなところに収まらないよっていうんですよ。そうでありますが、しかし、宗教は世俗化しやすい。信仰というのは、いとも簡単に目に見えるものの中で堕落していきやすいんです。後々の人たちは、その立派な神殿だけがこう目に映って、そこにたどり着くことができれば、牛も引かれて善光寺ではありませんが、そこに一生のうち一度でもそこにお参りすればですね、なんかご利益があるとかですね、そういう世界になっていったと思うんですね。そこでは、こう形式的な宗教儀式だけが行われて、真心こもった心からの祈りとか、神の前に赤裸々な罪の告白とか、そういうものは一切なくなっていきました。ただ単に形式的に生贄が捧げられて、そして形式的な礼拝や儀式が捧げられている、まあ、そんな歴史があったということを覚えながら、ステパノのメッセージをもう一度振り返ってみたいと思います。もう一度使徒の働きの7章に戻ります。高き方は手で作った家にはお住みになりません。預言者が語っていらっしゃる、語っている通りです。天は私の王座、地は私の足の足台である。そして51節、ステパノは大変ストレートに厳しい叱責の言葉を、その聞いている人たちに向かって、語っていきます。かたくなで心と耳とにかすれを受けていない人たち、肉体的にかすれを受けているかもしれない、しかしそれは外見的な表面的なものだ。あなた方の心の中には無かすれな心がある。あなた方の耳は無かすれな開かれていない耳だ。かたくなで頑固でうなじの怖い民だとステファノは言い始めるわけです。そしてあなた方はクソたちと同様にいつも聖霊に逆らっていると、いつもという言葉を使います。あの新明記のモーセの説教に似ています。あなた方はいつも絶えず神様に逆らい続けて、神様に素直に聞きたかったことが一度もないというんです。そして歴代の預言者殺しの先祖 そしてあなた自身がそのような者たちの子孫になっているではないかと、ステファノは語っていくわけです。あなた方の父たちが迫害しなかった預言者が誰かあったでしょうか。彼らは正しい方が来られることを前もって述べた人たちを殺したが、今はあなた方がこの正しい方を裏切る者、殺す者となりました。あなた方は御使いたちによって定められた律法を受けたが、それを守ったことがありません。もう歯に衣着せぬというか、もう本当にこう、もう赤裸々にですね、罪を指摘していくステファノの姿があります。神の民としてその素晴らしい神の律法を、神の言葉を預かったにもかかわらず、あなた方は一度もそれを守ったことがないじゃないかというようなことが語られていくわけです。当然のように54節を見ますと、そんな言葉を聞かされた人たちは、これを聞いて、人々はこれを聞いて腹渡が煮え返る思い、断崖中の直訳では心をのこぎりで引き切るという、すごい言葉が書かれていますが、のこぎりで心を自分で引き切る、もうガーッてこう、もう顔が歪んでくるでしょうね、引きつってくるでしょう。そして腹渡が煮え返る思いでステファノに向かって激しいをしたと書いています。悔しい時とか、そういう時ってやっぱり激しいすると思うんですよ。実は私もですね、かなり歯がですね、平らになっているんですよ。それはなぜかと言いますと、どうやら夜中に歯ぎしりをしているらしい。特に信仰を持つ前から、信仰初期の段階でしょうか。今はだいぶそれが収まったと思うんですけれども、でもですね、こう、歯がこう、きれいにこう、なんか平らになっている人がいたとすれば、それは夜中とかいろんな時に歯ぎしりしているということです。その人は怒りとかストレスを内に溜め込むタイプの人だと思います。あまり発散しないというか、特に発散するかもしれませんが、この完全に発散しなくて自分のうちに溜め込むタイプの人、それはですね、もう怒りがどんどん溜まってですね、このなんかこう歯を食いしばっている状態の、でもこの時のステファノに対する人々のこの顔を想像してみてください。歯ぎしりしている顔、怖いですよ。恐ろしい形相で、怒りと憎しみと殺意に満たされても、殺してやるって感じで、本当にこうギリギリとこの歯ぎしりが聞こえてくるような、もう恐ろしい殺気だったところにですね、その人たちがその反応、そういう反応をしたということです。人間は一番自分のことを正しいと思いたい人だと三浦綾子さんは言いました。自分は間違っていない、自分は正しいんだと思いたい、それが人間だと聖書も言っています。でもそれが罪人だということですね。罪人の、その自分が一番正しいと思っている人の反応、それは何か罪とか過ちとかそういうものを指摘されたときにですね、当然のように、湧き出てくることであります。私は間違ってない、何を言うかっていう、その怒りとか憎しみとか敵意がそこに出てきたとすれば、あなたは間違いなく聖書が言ってる罪人の一人だと思います。私も本当にその罪人の頭です。謙遜になりたいと思うんですけども、しかしいつもムクムクと私の頭の中に求めてくるのは、私こそ一番正しいとかですね、私はいつも間違ってないとか、そういう非常に傲慢な、固くなな、頑固な性質なのであります。そのようなことを思っているときに、一つ何かですね、非難されたりとか、ケチつけられたりとか、なんか言われると、たくましいですね、私の心の中からも怒りが噴出してきてですね、それはもう本当に時に自分の力でこの理性が抑えれなくなるほどの怒りが込み上げている時もあります。人々はこれを聞いて腹渡が煮え返る思いでステファノに向かって激しいでした。しかし聖霊に満たされていたステファノは、天を見つめて神の栄光と神の右に立っておられるイエスを見てこう言います。見なさい、天が開けて人の子が神の右に立っておられるのが見えます。人の子が神の右に立っておられるのが見えます。 そうですね、福音書の中でもぜひルカの福音書がやっぱりいいかもしれませんね。この使徒の働きを書いたルカ自身が書いた福音書ですから、いろんな意味でこう伏線が張られていたりとかですね、このいろんな形でこう構成がされているんです。ここに至るためにイエス様はいつもご自分のことを人の子はと自己紹介されていました。それはかつての預言者が語ったように救い主メシアの称号でした。イエス様はご自分のことを人の子、私こそ来たるべきメシアだ、救い主だと公言なさったんですけれども、その人の子がなんと今捨てたのが見えるところに呼びますと、神の右に立って義と高き方の右に立っていらっしゃる、それが見えると捨てたのは言ったんです。福音書の中にはイエス様が裁判にかけられていたときに、この私はですね、義と高き方、神の右の座につくであろうということを予言なさいました。その時はお座りになっているというイメージです。しかしステファノが見たのはお座り、神の右の座に座しておられるイエス様ではなくて、立っていらっしゃるイエス様なんですよ。どんな形で立っていらっしゃったのか、おそらくですね、まもなく殉教しようとしているステファノを両手で迎え入れるような、立ち上がって本当にこうそのステファノをですね、体全体で受け止めようとしておられる主イエスのお姿ではなかったかと思います。しかし人々はそこまで聞いたらですね、大声で叫びながら、もうその声を自分でかき消すんです。聞いたくないから、ひたすらこうわめき始めてですね、そして耳を覆うわけですね。そして一斉にステファノに殺到します。そして彼をですね、町の外に追い出して、極悪な神を冒涜する者だけが受ける石打ちの刑にして処刑していくわけです。石で打ち殺したと書かれております。商人たちは自分たちの着物をサウロという青年の足元に置いた。こうして彼らがステファノに石を投げつけているととあります。いろんなそのあれがありますが、ある文献によりますと、この石打ちの刑をするためにはこの身長の2倍以上ある崖からまず突き落とすらしいんです。そしてその崖の上からですね、2人がかりでこう抱えないといけない、持てないぐらいの大きな石を、ですからこう商人は服を脱ぐんです。でその必死になってこう裸でこうその大きな2人がかりで落とすんです。その人ものすごいでかい石だと思いますよ。それでも死なない場合はいろんな人が投げつけて、大小の石を投げつけて上から、その人が息の根が止まるまで、その人がこう石にうずもれるまで石が投げつけられていくという、そういう恐ろしい刑です。でそこにはサウロという青年がいたということを聖書はちゃんと語っています。でサウロという青年はそこにいて何を見ていたのか、何を聞いていたのか、そのことが59節と60節にはっきりと記されています。こうして彼らがステファノに石を投げつけていると、ステファノを主を呼んで言った、主イエスよ、私の霊をお受けください。イエス様が十字架の上で語られた言葉と非常に似ています。イエス様は父を我が霊を御手に委ねますとおっしゃいました。しかしステファノは主イエスよ、私の霊をお受けください、全幅の信頼を持って私自身をあなたにお委ねします、そうなりました。そしてその後いざまずいて大声でこう叫びます。これがステファノの地上の最後の声になりました。主よ、もうこれ叫んだわけです。その石打ちしているこの崖の上にいる人たちもはっきり聞こえる言葉だったと思います。サウロもはっきりその言葉を聞いたと思います。主よ、この罪を彼らに負わせないでください。主よ、この罪を彼らに負わせないでください、そう叫んだ後眠りについたと聖書は記録しております。これは勝利の言葉と言っていいと思うんです。 ステパノが自称の人生を終える最後に叫ぶことができた勝利の言葉。ステパノがその時一生懸命祈っている彼らというのは、その時怒りと憎しみと殺意に歪んだ恐ろしい顔で次々に石を投げつけている、そういう人たちでありました。しかしステパノはその自分を殺そうとする敵に対して、そのような彼らの罪を彼らに負わせないでください、彼らを許してあげてくださいと、そう祈ることができた。これは普通の祈りではないと思います。なぜステパノはそんな祈りができたのか。普通はまず自分のために祈るでしょう。死を目前にしたときに死の備えを持っていない、罪の問題の解決を持っていない人はもう自分が恐ろしくてですね、自分が救われるようにとかですね、自分に平安が与えられるようにとかですね、そういうことは祈ることができるでしょう。しかしステパノはこの時自分のためではなくて他の人のために祈っているわけです。なぜそんなことができたのか、最後にその理由を2つだけ考えてみたいと思うんです。そしてそれをそのステパノの、歩みに習っていきたいと願うのであります。理由その1、なぜステパノはそのような時に自分のためだけではなくて他の人のために、しかも自分の敵のために許しの祈りを、取りなしの祈りをすることができたのか。まず一つ目は、ステパノは自分の問題はすでにちゃんと解決済みだったということでしょう。死の備えがはっきり日常生活の中で普段にできていたということです。自分がちゃんと罪の許されたものだという、その罪の許しの確信と平安を得ていたということでしょう。死の恐れにも勝る神様の平安をいただいていたということでしょう。そうです、人はいつ死ぬか分かりませんが、大切なことは今死の備えをしておくということでしょう。いつ死ぬか分からないからこそ、今日今死の備えをしておかなければいけません。そうでなければ醜態を晒すことになったり、あるいは神の栄光を表すような死に方はできないでしょう。まず神の前に今十字架を見上げて、本当に罪の告白をして悔い改めて、そして公に洗礼を受けて神の子供とされた、罪の許しがある、その平安に、そして自分は救われた神様の子供ですということもできる、そのような救いの確信をいただく必要があるでしょう。そうやれば誰かを、誰かのために祈ることも、誰かのために労することもできる、そういう人にさせていただけると思うんです。溺れている人は溺れている人を助けることができません。自分がまずしっかりと救いを確保して、そして確かなところに自分を置かなければですね、溺れている人に手を差し伸べたところで両方とも一緒に沈んでいきますから、そうならないためにはまず私たちが日常生活の中ではっきりと自分はどういう土台に立っているのか、その救いの確信、罪の許しの平安、もし示される罪、まだ言い表していない、認めていない罪があるならば、素直に神の前にそれを赤裸々に言い表して、素直にその罪を認めて、そして神の前に心を開いて主を救い主として自分の人生に受け入れる、それがステパノが普段からしていたことであったでしょう。理由その2、なぜステパノがそんな素晴らしい勝利の祈りを捧げて、そして天に凱旋していくことができたのか。それは普段から日常生活の中でこの意図高き方である主イエスキリスト様に習う生活を試みていたということでしょう。主が祈るときにはこう祈りなさいと教えてくださった主の祈りを自分の祈りとして朝に夕に祈り、そして主のお姿を思い返しては、主の語られていた教えを何度も思い返しては、その教えに 本気で生きようとしていたと思うんです。イエス様が歩まれたように、イエス様だったらどうするだろうか、イエス様だったらどういうことを願っていらっしゃるだろうか、こちらとこちらを選ぶべきだとすれば、神様だったらどちらを私が選ぶことを望まれるか、そのように自問自答しながら、いつも神様と共に生きたということでありましょう。そのような人は時間はかかるかもしれませんが、必ずやキリストに似たものに変えられ続けていくでしょう。神ご自身の霊に満たされて、神ご自身に心を明け渡していくならば、神様がその私どもの心を清めてください、毒を取り除いてください、そして本当に人を生かす愛や喜びや平安で祝福で満たしてください、そしてキリストに似たものへとその歩みをさせてくださると思います。ステファノは身をもってそのことを実証したと思います。人はそのような歩みができるのか、主語に書かせていただきましたが、人は意図高き方キリストのように習う日常生活の中で少しずつイエス様のように変えられていくんだ、父としてはこの昔と人も変わってないじゃないかと思ってしまうやすい私たちですが、しかし石の上にも3年ということもあるように、毎日毎日神の言葉を聞き続け、毎日毎日真剣に神様に聞き従いたい、神の御心を行いたいと、キリストに習いたいと生きるものであるならば、ついに少しずつかもしれませんがキリストのように変えられていく。そして父を彼らを許してあげてください、彼らは何をしているのか自分で分からずにいるのです。そう十字架の上で敵を許す祈りを、敵のために取りなす祈りをすることができたキリストのように、彼らの罪を彼らに負わせないでくださいと勝利の祈りをして召されていくことができる。ついに憎しみよりも強い愛に生きることができる。愛と勝利の高めに登ることができる。ステファノは身をもってそのことを実証していると思います。そしてステファノは一粒の麦として地に落ちてしばらくの間眠りにつきました。しかし神様は一粒の麦、地に落ちて死ななければそれは一粒のものだ、しかしもし地に落ちて死ねば豊かな実を結ぶと約束されているように、その命は決して無駄死にはならないでしょう。決して無駄にはなりません。本当に30倍、60倍、100倍、いやそれ以上の豊かな身を、魂の借り入れをステファノの死はもたらすことになります。何よりもサウロという青年がそれによって人生変えられていったと思います。もちろん復活の死との直接的なお出会いもありましたが、そこに至る前にこのステファノの真摯なキリスト者としての姿、その祈り、その死にゆく時の姿、それはもうサウロの眼にしっかりともう焼き付いたでしょう。耳にこびりついてですね、いつもいつも彼らにこの彼らの罪を負わせないでくださいという声がこう響き続けたと思うんですよ。そしてやがてそのサウロ、あの堅くなで教会を迫害する大迫害者が本当に自分は間違っていたということを素直に認めて、自分が一番正しいと思ってたのがサウロもそうです。本当にそうです。もう自分こそが一番偉い人で立派な人で最高の学問を収めて、自分こそが世界で一番頭が良くて一番優れた一番正しい生活をしているんだとパウロは自負していたんです。自分こそは絶対に間違っていないと思って神の教会を迫害し続けた。人間というのはそういうものです。自分が良かれと思って正しいと思ってするんですけども、それはとんでもない間違いよね。過ちをしていることはもう多々あると思う。神の前にはもう見ておられないようなひどいことばっかりしてるでしょう。しかし教会史、教会の歴史が語っているように、そのような殉教者の父親は教会の種となった。 次々と新しいキリスト者を生み出している。そこでこそ妥協せずに、死に至るまで忠実に信仰を歩み通した者は、天においてステパノという名前が意味する冠、オリンピックで得られるようなああいう安っぽい、次朽ち果ててしまう冠ではありません。朽ちない冠、金メダルよりも素晴らしい冠を誰でも今日の私たちも受けることができるのですよ。だから死に至るまで忠実でありなさいと主は今日もおっしゃっていただけると思います。